コラムです。消費のアドバイス。架空請求はがきが急増しています。法務省管轄支援〇〇センターという機関からはがきが届いたという相談が、今年3月から全国的に急増しています。市消費センターへも昨年の同時期の約5倍もの相談がありました。内容はあたかも公的機関からのように名乗り、民事訴訟が開始される、連絡しなければ給料や不動産を強制的に差し押さえる、などと不安を煽るもので、期限までに記載された電話番号に連絡するように求めてきます。これは現在急増している架空請求といわれる詐欺の手口です。このようなハガキが届いても絶対に無視してください。記載されている電話番号などには連絡しないこと、そして相手にしないことが大切です。連絡すると相手に電話番号を知られるだけでなく、その他の個人情報まで聞き出されます。ハガキだけでなく、封書や電子メールなどで利用した覚えのない請求が届いたという相談も多く寄せられています。身に覚えのない請求は相手にせず無視してください。またそのような請求が来た時や心配な時は連絡したりお金を支払ったりする前にまず消費生活センターにご相談ください。赤岩市消費生活センター本庁2階月曜日から金曜日午前9時から午後4時電話番号は 955-4783 です。次は人権コラム。6月23日から29日は男女共同参画週間。キャッチフレーズは走り出せ性別のハードルを超えて今。男女が互いにその人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、6月23日から29日までを男女共同参画週間としています。男性も女性も自らの意思により、個性と能力を発揮して活躍できる社会を作りましょう。配偶者などからの暴力で悩んではいませんか？配偶者やパートナーなどからの暴力に関する相談件数は年々増加しています。DV は犯罪となる行為です。一人で悩まないで、まずはご相談ください。身近な相談窓口は、配偶者暴力相談支援センター岡山県女性相談所電話番号 086-235-6060 月曜日から金曜日午前9時から午後4時30分岡山県男女共同参画推進センター電話番号 086-235-3310火曜日から土曜日の午前9時30分から午後4時30分。DV 休日電話相談。社会福祉法人くむれ。電話番号 086-441-1899。日曜祝日年末年始。午前9時30分から午後4時30分。男性相談員による男性のための電話相談。岡山県男女共同参画推進センター。電話番号 086-221-1270。毎月第2金曜日午後5時から8時。各警察署でも相談を受け付けています。緊急時は110番へお願いします。人権を考える日常的なポイント。 家庭の中の人権図、暮らしの中の人権問題という人権映画の一場面です。3世代同居の家族が遊園地に遊びに行くことになりました。家族中が楽しそうに準備している中、若いお父さんが、おじいさんは人混みに入ると具合が悪くなるからとおじいさんの体調を配慮して留守番を任せたのです。一人残ったおじいさんの寂しそうな背中、確かに一般的に高齢になれば体力は低下し身体の自由度も低くなる傾向にあります。家族と同じ行動ができにくくなることは否めません。しかし季節の自然を楽しみたい、外出して心身ともにリフレッシュしたいという気持ちはあるのではないでしょうか。また家族と一緒の外出にとって日常の環境から離れることは心身の健康にとっても良いものです。さらに言えば、毎日の生活を楽しむ、人生を楽しむ権利は誰もが持っています。おじいさんとしてはこれまでの生活経験や社会的習慣によって他の人への迷惑をかけることを心配する傾向があるのかもしれませんが、自分の気持ちを遠慮せず正直に表明しても構わないのです。周りの人の一方的な思いによって、あるいは高齢者自身が周囲の雰囲気を考慮して外出を控えるということがないような社会にしたいものです。家族だから分かっている、そんな思い込みで実際のコミュニケーションが不足し、お互いが窮屈な思いをすることがあってはなりません。家族だからこそしっかりと言葉に出してコミュニケーションを取ることや、本人を交えて相談することが必要です。良い家庭社会を構築するには、そういった取り組みが重要なのです。冒頭の映画の中で一言言ってほしいとおじいさんは本音を吐露します。いつかは誰もが高齢者となります。若いお父さんもいずれおじいさんの立場になります。その時自分はどのように言葉をかけてもらいたいでしょうか。私とあなたの健康。6月は食育月間です。食べることは生きるために欠くことのできないものであり、健康で豊かな生活を送るためにとても大切なことです。食事からの体づくりはお母さんのお腹の中にいる時から始まっています。妊娠中の食事はお腹の赤ちゃんが健やかに成長するためにとても大切です。また出産を控えたお母さんの健康のためにも十分な栄養をとることが必要です。この時期に望ましい食生活の実践について、厚生労働省が作成した妊婦のための食生活指針をご紹介します。妊婦のための食生活指針、妊娠前から健康な体づくりを、主食を中心にエネルギーをしっかりと、不足しがちなビタミン、ミネラルを副菜でたっぷりと、体づくりの基礎となる主菜は適量を、牛乳、乳製品などの多様な食品を組み合わせてカルシウムを十分に、妊娠中の体重増加はお母さんと赤ちゃんにとって望ましい量に、母乳育児もバランスの良い食生活の中で、タバコとお酒の害から赤ちゃんを守りましょう。お母さんと赤ちゃんの健やかな毎日は体と心にゆとりがある生活から生まれます。近年、若い女性の偏った食生活や痩せ志向などが妊娠期の母体に与える影響も懸念されています。6月は食育月間です。自分のために、家族のために、食を見直す月にしてみませんか。こんにちは、地域包括支援センターです。 認知症予防の秘訣とサンサンカフェの活動について。認知症の3つのリスクは、1、筋肉量の減少、2、生活習慣病、3、頭をつかない生活と言われています。認知症は残念ながら完全に予防する方法はありません。加齢とともに少しずつ脳は衰えていきます。しかし認知症の発症や進行は遅らせることができます。認知症の予防はしたいが、なかなかきっかけがつかめなかったり、一人だとできないという人もいると思います。市では介護・認知症予防のためのさまざまな教室の開催や介護予防支援ボランティアの育成を行っています。市の育成した認知症支援ボランティアさんは、各地域でサンサンカフェを開催し活躍しています。家族や自身の物忘れが気になる人や、支援が必要でサービスが知りたい人は、介護の専門員に気楽に相談もできますので、サンサンカフェに気楽にご参加ください。サンサンカフェの詳しい日程については、地域包括支援センターまでお問い合わせください。これでコラムを終わります。